こんにちは。仮想通貨で飯を食うフリーランスとして活動している斉藤です。このチャンネルでは聞くだけでわかる仮想通貨っていうのコンセプトに、仮想通貨やフリーランスという働き方がぐっと身近になるような話を届けてるチャンネルになってます。今日は11月の25日火曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のテーマとしては、仮想通貨ライターでよくある勘違い3選、こんなテーマで話をしていきます。いよいよもう11月も末ですね。もうあと25で26、27、28、29、30、もう本当にすぐ11月終わって12月、なんかもう本当に年末ムードとかクリスマスムードがあらゆるところで漂ってますけど、そうですね、もう年末になっていきますね。でもクリスマスとかもサブサクッと来て、で年末年始みたいな感じで、2026年を迎えるっていう感じで、ほんと早いっすね。でちなみに僕明日誕生日なのでだとはいえ、いつもできること、こんなポッドキャストとかも、コツコツ発信できること、本当にやるしかないのかな、誕生日だから何ってわけではないですし、もう26日になると、僕30歳になるので、いよいよ30代に足を踏み入れるってところで、人生もお湯先短くなってくると思うのでそんなこと言うと5、60代の方に怒られますけど、30代ってところでサクッと過ぎちゃうんじゃないかなってところを思ってるので、毎日こんな感じでコツコツ、やれることはやりつつ、小さく作っていきたいなって思ってますね。はい。で、今日に関しては、仮想通貨ライターでよくある勘違い。これは仮想通貨ライターに限らないことではありますけど、ライター業界でよくある勘違い。で、僕自身も仮想通貨ライターを2024年から始めて、かれこれ1年以上、まもなく2年くらいに仮想通貨ライターになってから、なるんですけど、もともと僕自身こう仮想通貨の発信、SNS 発信みたいな、投資を始めて、で SNS 発信して、でブログだったりとかメルマガみたいなところを書いてきて、でその中で個人のブロガーからライターみたいなところに転身してるというか、そこも併業というか、並行してやるようになってきました。なので、いわば知識ゼロだったりとか、ライターの経験みたいなところは正直あんまない状態で仮想通貨ライター。もちろん記事を何個か投稿した経験とかはあったんですけど、ただただこう仮想通貨ライターみたいな、ライターみたいなところのキャリアから歩み始めただけで、形ではなく、仮想通貨っていうところの業界からライターになっていた身ではあるので、当時ライターの業界、もちろんウェブライターみたいなところは世の中いましたし、その中の業界に対して自分自身がこう思っていたことと、実際にライターになってみて、ここ違うなって感じたこと、これが結構勘違いしてたなと思うところなんかを改めて、から仮想通貨ライター間もなく2年やってくるっていうところで感じている部分を一つシェアできればと思います。なんでよくある勘違い3選みたいなところ、そこをちょっと紹介させていただきますので、ウェブライターみたいなところもそうですし、そういうものをちょっと目指してる、あと実際に今やってるよっていう方だったりとか、ちょっと目覚めしてみたい、興味あるなって方、そういった方はぜひ、参考にしていただければと思いますね。はい。じゃあまず一つ目から、サクサクと話をしていくと、一つ目としては、アクセスを集めること。これをゴールとしちゃうこと、これが結構勘違いだなってところを思ったりするんですよね。これは僕もブログ時代だったりとか、あとは SNS の発信だったりとか、そういう部分でも、よくやりがちなことだったりとか、やりがちなことで、インプレッションだったりとか、反応、いいねみたいなところだったりとか、エンゲージメントみたいなところもそうですし、あとはアクセスを集める人が来ること、これをゴールとして捉えてしまうっていうのは結構悪だなっていうふうにやっぱり思ったりするんですよね。どうしても、ライターとかもそうですし、SNS 発信とかしてると、フォロワーをもっと集めるとか、インプレッションをもっと集めるとか、あとはアクセスをメディアに対してもっともっと集めていく、人をもっと来てもらって、例えば Google のこうインプレッションだったりとか、Google のディスカバーみたいなところとか、アクセス数、Google のアナリティクスを見て、そのメディアのアクセス数がどんどん上がってるか下がってるか、下がってるのでもっと上げるような施策をしていきましょうみたいなところだったりとか、やっぱりこのアクセスを集めるみたいなところ、がやっぱりこう重要視されるというか、そもそも人に来てもらわないと売り上げだったりとかそういうものは立たないので、全く人に来てもらえない状態よりかやっぱ人来てもらった方が売り上げが上がりやすいような状態、常にいる人がいるような状態を作った方がいいかなと思ってるんですね。 でもやっぱりこの人を集めること自体をゴールにしてしまうと、結局その後、ゴール作りみたいなところをそこにしてしまうと、結局ゴールを集める、人を集めるところにゴールにしてしまうと、そこで止まってしまうんですよね。本来やるべきっていうのはアクセスを集めて、じゃあ何をしたいのかみたいなところをやっぱり明文化していくというか、アクセスを集めてどうしていきたいのかっていうところをちゃんと、そこをゴールに設定していく。なのであくまでアクセスを集めるっていうのは過程の手段、過程の、途中で起きること事象ではあって、そのアクセスを集めた結果ゴールが何があるかみたいな、そこをちゃんと見ておくっていうのが、ライターとしてもそうですし、もちろんそのメディア側の人たちも気にしている部分だと思いますし、それを叶えていくのが僕らライターの、仕事だと思うんですよね。なのでただただアクセスを集める、なんか人を集めていくっていうことが、もちろんそれはそれでできるのはすごいですけど、それをやった先がしっかりと整ってない状態だと、結局こうアクセス集めてるけど収益が上がらない、いわゆる CTA、コールトゥアクションみたいなところで、記事に来てもらったけど売り上げは上がらないっていう状態、これを作ってしまうっていう感じだと思うんですよね。なので本来やるべきはアクセスを集めて、じゃあこのメディアとかこの会社っていうのは何を実現したいのかってところをちゃんと汲み取って、それを実現するような記事を投稿していくっていうのが重要かなっていうふうに思ってます。なんで例えば一番分かりやすい例で言うと、アフィリエイトみたいなところが提携してる部分があって、その提携してるアフィリエイトを、約定させていく、決めていくっていう、そのアフィリエイトをその何なんですかね、登録してもらうために、でそこのゴールに設定がされてるとしたら、そのゴールに設定してもらういくために、じゃあこの記事ってどういう風な、生き方とか切り口があるだろうみたいな、その上でじゃあそういうアクセスの集め方があるかなっていうところの探し方なんですよね。なので、順序としてはアクセスを集める、じゃあそのために何をするかっていう感じではなく、この売り上げを立てるっていう、ここに来てもらう、ここを登録してもらう、そこのゴールからこうゴールからこう設計していくっていう形。なので一歩先のゴールみたいなところ、アクセスを集めるってところの一歩先のゴールをこう逆順して見ていく、逆から見ていくみたいなところですね。なんでアクセスを集めること、アクセスを集められる人がすごい人、ゴールであるっていうところ、ここをやっぱり勘違いとして撤廃すべきかなっていうところを思ってますね。はい。で、二つ目としては、これもよくあるんですけど、ライターみたいなところっていうのは、ライターになれる人っていうのは、文章力とか知識力、そういうところがある人っていうふうに思いがちなんですよね。例えばライターで言うと、文章力がめちゃめちゃある。やっぱ文章を書く仕事なので、文章力がめちゃめちゃあって、で、あとは知識みたいなところで文章を組み立てる能力だったりとか、あとはそうですね、どういうふうなセールスライティングみたいなところで、売り上げに立ち得るため、売り上げに、つなげるために、こう、うまい文章の書き方みたいなところ、綺麗な文章の書き方みたいなところ、そういうところを学んでしっかりと書ける人、そういうところがやっぱりこう、重要視されがちというか、やっぱり文章力とか知識力みたいなところがある人がライターになれるんだ。で、むしろ自分っていうのはその、ライター、文章ではある、文章力とか知識力そういうものないから、ライターには今のところなれないなっていうところを思ってる。それは勘違いであるよっていう話ですね。なぜかっていうと、結局今って文章を書くことだったりとか、文章を構成する能力だったりとか、もちろんそれは人間は人間でできる部分はあると思います。もちろんそれは、強ければ強いほど、あればあるほど、困ったことはないと思うんですけど、そこをあまりに重要視するべきではないかなと思ってます。結局は今文章って AI で書けちゃうんですよね。それなりの文章って AI で書けてしまいますし、構成とかも人間が考えるよりも、こういうアイデアあったかみたいなところなんかをちゃんと、優秀な記事から引っ張ってきてこう参照してくれるっていうのがあるので、ちゃんと統計だったりとかデータとかに基づいた、構成みたいなところをしてくれたりするんですね。なのでよくある文章だったりとか、よくある構成みたいなところをちゃんと持ってきて整形してくれるっていうところがあるので、人間のこう、作ってきたもの、人間がこう作ってきたものだったり、車輪をゼロから開発するんではなく、もう車輪がすでにあるので、その車輪をどういうふうな車両に、作り上げていくかみたいなところが、もう AI ってめちゃめちゃ上手なんですよね。なので文章力だったりとか知識力みたいなところ、もちろんこれはあるに越したことはないですけど、ここに注力しすぎてライターが踏み出せない、ライターができないってところではなくて、むしろ重要なのっていうのは、この文章力だけで知識だったりとかではなく、 AI が作ってきた文章だったりとか、そういう作り上げてきた文章みたいなところを、しっかりと構成する能力、 例えばこの情報、例えば仮想通貨のニュースであれば、この情報でちゃんと信憑性あるのかなみたいなところで一時情報をちゃんと引っ張ってきて見てみるとか、あとは、この構成ちょっと不自然だなとか、この日本語ちょっといらないなとか、冗長だなというか、ちょっとこう文章を長くして、むしろこれ取っ払ってあげると次の文章読みやすくなるなみたいなものとか、まあ、結構あるんですね。回りくどい表現みたいなものを AI がつけてしまうってことなんかもあるので、まあ、そういうものを、まあ、ハサミとペンみたいなものを持って、ペンはむしろもうこう置いておいて、ハサミのみ持って、なんだろう、編集していくみたいな能力ですね。で、あとはさっき言ったように、売上みたいなところにつなげていくために、まあこのライティング部分で、まあ文章、文末にこういう文章を入れてあげた方が、ここの、登録につながりやすいかな、みたいなところを考えてあげて文章を入れてみるとか。なので AI を使うことが悪ではなくて、しっかりと AI を使ってあげて、最初のこう下地みたいなところを作っておく。下地みたいなところを作って、それをどういうふうに、まあ、自分の中でこう作り上げていくか、みたいな。まあ、さっき言ったように車輪の再発明ではなく、車輪を集めてこんな車両が作れました。じゃあこの車両の細かいディティールだったりとかは人間が決めてくださいみたいなところですね。まあ、そういうところはやっぱり感覚だったりとか、感性みたいなところは重要になってくるので、まあ、そこは人間にお任せする。なので最初の下地だったりみたいなところは AI にお任せして、下地を作ってもらって、基礎を作ってもらって、その基礎を人間の感覚でこう形成していくみたいな感覚、これをライターでもやっぱり持っておくべきなのかなっていうふうに思ってますね。はい。で、最後3つ目としては、文字単価が高いライターが、やっぱ需要があるみたいなところ、文字単価を上げていくことに注力する。これをやっぱり結構勘違いかなというふうに思っていて、まあ、今って、まあ、さっき言ったように AI でも文章を作れちゃうので、文字単価みたいなところを上げていく、もちろん文字の、質というか文章の質みたいなところを上げていくと、おのずと文字単価みたいなところは上がっていくんですよね。で、むしろ文字単価が低い人っていうのは文字の量みたいなところを増やしがちなので、どうしても冗長な表現になってしまうんですよね。で、ぶっちゃけ今って文章って AI で書けてしまうので、文章をどこまでも膨らませる、例えばもともと200字ぐらいの文章みたいなところを、例えば500字、1000字、あとは1万字みたいなところでどんどんこう膨らませていくことって全然可能なんですよね。そこを、そう、なんだろうな、現役に対してそれを膨らませていく能力ってめちゃめちゃ AI 上手なので、1個のこう事象に対してそれを膨らませる能力ってめちゃめちゃ強いんですよ。なので現役さえ作ってしまえば、現役をポトッと落としてしまえば、その原液をもとにあらゆる属性のものをバンと作っていくってことができちゃうんですよね。なので、この文字単価が高いことだったりとか、文字をこう増やしていくことが、ライターとしてすごいことだ。まあ、その、記事単価みたいなところを上げていくのが、まあ、是とされるっていうところですね。これをやっぱり勘違いとして考えておくべきかなというふうに思ってます。本来、今、まあ、AI でこう文章が書けてしまうので、さっき言ったように、まあ、この AI が作ってきた文章を編集していく能力だったりとか、むしろ、今僕のこう、稼働させていただいているメディアとかだと、もう時給制なんですよね。まあ、ライターだったりとか、時給制とかにもなってくる、まあ、時給制だったりとかで、取り入れている場所なんかもあるので、まあ、その、記事を書いた時間みたいなところで報酬が配られるって場合もあるんですね。まあ、結局、文字単価みたいなところに価値があまりなくなってきちゃってるというか、文字はもう書けてしまう、AI で書けてしまう、作れてしまうっていう感じなので、それをどう編集してくる能力があるのか、その編集力、まあ、そこに対して時間をかけるっていうところが人間としてやるべきことになってきているので、その文字単価はいくらだみたいなところ、もちろんこれもあるに越したことはないですけど、これをやっぱり一番のこうスキルとして見ていくっていうのは、これからの時代っていうのは結構厳しくなってくるんじゃないかなと思ってますね。なんで、まあ今回話していったのは仮想通貨ライター、まあライターとかウェブライターみたいなところでよくある勘違いみたいなところで3つ紹介させていただきました。まあ、1つ目が、まずアクセス数があること、これをゴールに設計するんではなく、まあメディアだったりとか会社によってどこがゴールになっていくのか、何をしたいのか、この記事を作ることでどういうふうなことをしたいのかっていう、ゴールをしっかり考えてから、そこから逆算して記事を設計してあげるっていうところ。で、二つ目が、ライターっていうのは文章力とか知識力がある人がなれるもんなんだっていうふうに思うんではなく、むしろこう文章とかは AI で作れてしまうので、その文章だったりを構成していく、編集していく能力、これが人間にとって必要になってくるよって形。 で最後3つ目としては、文字単価みたいなところを上げることがすごいことではなく、これはもう AI で文章を書けてしまうので、どこまでもその記事の単価みたいなところを上げていくことは可能なんですよね。でむしろそれよりもさっき言ったように、まあ、文章を編集していく能力だったりとか、売り上げにつなげていく訴求力、動線作りみたいなところ、ここをしっかりと考えるところに時間というか力をかけていきましょうというところ、まあ、こういうところがライター業界でめちゃめちゃ重要になってくるというか、よくある勘違いを、まあ、変えていく部分になるかなと思ったので、まあ、今日はそんな感じで話をさせていただきました。うん、で僕はまあ仮想通貨のニュースライターっていうみたいなところになってくるので、まあどちらかというとそうですね、編集力とかその情報の精査みたいなところがめちゃめちゃ重要視される部分なんですよね。まあニュースもちろん間違ったことをメディアとして言ったらもう信憑性なくなってくるので、やっぱこれをどういうふうに作り変えていくかみたいな、ちゃんとこう構成力だったりとかは AI の方にお任せはできるんですけど、まあ SEO みたいな感じで何万字とかの記事とかないので、さすがに1000字ぐらいの記事を、投稿してくる感じなので、情報とかがちゃんと合ってるかな、これ冗長じゃないかなみたいなところ、まあ、ここを切り張りしていくような能力っていうのが、まあ、ニュースライターも必要になってくるかなというふうに思ってますね。まあ、なのでまあ今日の話なんかもまた参考になってくれると嬉しいかと思います。はい、ということでまあ今日に関しては仮想通貨ライターでよくある勘違い3選、このテーマの話をさせていただいたので、ここまでご清聴いただきありがとうございました。それでは良い一日を。